なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は4月の17日の水曜日でございます。4月というのはね、新年度の始まりでもあって、新社会人になられた方だったりとか、あとは学校にね入学、新しくねこう入学された方だったりとか、本当にこう始まりの1ヶ月じゃないですか。皆さんはねいかがお過ごしでしょうか。おそらくですね、先輩の存在である方ね、先輩である方は後輩たちがいっぱい入ってきて、きっと指導とかね、やっぱり新社会人の皆さんだったりとか、そういった方たちにね指導しなきゃいけないっていうのがあって大変なのよね。やっぱり一人の人をね育てるっていうのは、私もねもちろん経験があるんですけれども、すごくね大変なんですよ。でもちろんね、そんな私たちにもそういう時代があったので、もうね本当に大変さ、あの時はね先輩に逆にこう迷惑かけちゃったなって思うこともあるんですけれども、何が大変でね、例えば業務を教えるじゃないですか。業務を教えた時に何か分かんないことがあったら聞いてねって言うじゃないですか。でも初めての方って何が分からないのかが分からないんですよね。だから分かんないことあったら聞いてねって言っても分からないことが分からないんですよ。なのである程度ねこう仕事をこなしながら、初めてね、あ、こういう時ってどうするんだろうとか、そういう疑問が出てきた時に都度やっぱりね先輩に聞くのが一番ベストなのかなって思うんですけれども、聞けなかったりとかするのよね。私はねアルバイトリーダーやってたんですよ、こう見えてこう見えてというかね、アルバイトリーダーをやってまして、のぼりとっていうところにあるイタリアンのねお店で働いてたんですけれども、5年間働いてまして、その時にアルバイトリーダーっていうね、皆さんずこけちゃいますわね、いきなりね、アルバリってなんだってね、アルバイトリーダーを、やってた時に、やっぱりね初めて仕事をしますっていう方たちもいて、でやっぱりこれ洗い場からね、食器の洗い方一つにしても家の食器洗いとまた違うんですよね。油汚れだったりとか、あとワインを扱ってるとこだったんで、ワインを飲んだ時の薄いグラスとかって女性の方特に口紅とかってね落ちないんですよこれ。だから中のねそのグラスの中だけを洗って食洗機にかけたとしても、口元をしっかり洗ってあげないと、あれ食洗機にかけても落ちなかったりするの。だからそういうところまでね細かく指導してあげないとやっぱり分かんない。人それぞれね基準も違うから、もう本当にね仕事の仕方も様々でしたよ。みんなね早い方、速さ重視、スピード重視の方もいれば、丁寧さ重視の方、もちろんねバランス取れてるのが一番ベストではあるんですけれども、やっぱりね人間ね得意不得意もありますから、そういったところにこう寄り添いながらね指導をしてあげるっていうのがすごく大変だった記憶があります。さらにね、私が新人の時は物覚えがね良くなかったんですよ。だから一回教わったこととかも何回も聞いちゃう、でメモとか取るんだけど、やっぱりね頭真っ白になっちゃうんだよね。接客業だったから、お客様の前にいてね接客しようとすると、あれこれどうやってやるんだっけみたいなね、 だからね、すごく今大変な思いをされている方たちも多いと思います。教える側も覚える側もどっちもね大変さがあるので、どちらの気持ちも私分かるからこそね、皆さん今ね疲れとかも溜まりやすい時期じゃないかなと思うので、どうか体をね壊さないようにぜひねこう自分にとっての最高のご褒美を用意して、次の休みまで乗り切るとかね、こんな楽しみがあるから頑張れるのか、その楽しみの一つに、私のこのジンギスカンパイとかね、あとは日々配信活動もしてるんですけれども、ライブや配信がねあるから頑張れる、今日乗り切ったらシータに会いに行こうってね思ってもらえるようなね、そんな存在の人にこれからも成長していきたいななんて思いました。そんな私はですね、最近4月はありがたいことに、毎週末ライブがね入っておりまして、先日はね東北ツアーに行ってまいりました。で、4月はですね現役女子プロレスラーの倉垣翼さんとのシーツバで動くことがねすごく多いんですけれども、翼さんとね私もコラボを始めてからもうね3年半ぐらい経つんですよね。この中から始まったコラボなので、それぐらいねもう日にちが経つということで、新年度でね皆さんも新しいこと何か取り組みながら頑張ってる方たちもね多いと思ったので、シーツバとしても何か新しいことを始めてみようと思いまして、私曲を作らせていただきました。タイトルがですね Go for it というタイトルで、これはですね翼さんがタイトルを考えてくれたんですけれども、この Go for it という楽曲は、私と翼さんが掛け合いというかね、交互に歌う場面も出てきまして、今までね私が歌ってるところに翼さんがねちょこっと歌で参加するみたいな感じだったんですが、今回はもうがっつり参加をしていただいております。でこの曲はですね、音楽とプロレスっていうねジャンルが違うからこそ見せられる景色っていうのをもっともっと多くの方たちに、ね、届けていきたいと。そして、私たちの活動は当然お客様ありきなので、お客様から応援をねしていただいて成立するお仕事なんですよね。プロレスも音楽も、やっぱりね目の前にお客様がいてくれなかったら成り立たないじゃないですか。なので私たちも、この中でねしんどいところからそれを乗り切るために、コラボを始めたということで、それを通じて皆さんに元気をたくさんたくさん届けていきたいと。やっぱりね私もちょうどこの収録をしている4月10日に収録しているんですが、4月9日にね、米山香織選手、このジンギスカンパイにもゲストに出ていただいたことがあるんですが、米山香織選手が、主でね行っている YMG っていうね団体があるんですが、この YMG 団体というかプロレス集団っていうのかな、ご機嫌なプロレスで、これをね見に行ったんですよ。ですごいパワーもらったの。やっぱりね選手たちがねこう絶対痛いじゃないですか。それをさこうねお互いに技を繰り出し合いながら戦っている姿を見てすごく元気をもらった。で音楽もやっぱりねこう癒しとか元気とかそういったところも共通してると思うんですが、そのねお互いにジャンルが違うけどパワーをね皆さんに届けるっていうところが共通しているから、力を合わせればもっともっとすごい景色を届けられるんじゃないかなって思ったんですよ。それで、私たちも聞いてくれてる皆さんにパワーを、そして聞いてくれてる皆さんも私たちにパワーをね送ってくださると、そんなね双方の応援っていうところがテーマになってるこの楽曲、Go for it、 これを持ってね全国各地回っております。ちょうどね、これが放送される時には北海道ツアーもね終えた後になるんですけれども、この Go for it、 多くの方に元気が届いてくれてたら嬉しいなと、そんな風に願っております。ぜひぜひ、シーツは揃って皆さんにね会いに行ける日って限られるんですけれども、その時以外にもね各々の配信とかでも歌ったりしてますので、ぜひ皆さんにもね聞いていただきたいなと思います。まだ出来たてほやほやでね音源にもなっていないので、まだこの番組内で流すことはできないんですけれども、代わりに、この曲をお届けしたいと思います。倉垣翼さんが25周年記念興行を開催した時に、私が作って送らせていただいたこの楽曲、いくぞファイヤー、聴いてください。
どんなに打ちのめされても、どんなに
静かで行くぞファイヤーをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしてるんですけれども、新年度っていうねテーマで前半はお届けしたんですけれども、そう、新年度って新しいことを何か始める、新しいことが始まるっていうねことじゃないですか。それにちなんでなんですけれども、新しく何かが変わるとか始まるっていうことは、今まで行ってきたことから進化するとか成長するとかっていうね意味もあるのかなと思いまして、周りをね見渡してみると、最近ね本当にねこう世の中変わったなって思うことがすごいたくさんあるんですよ。例えば、このねラジオメール募集の時のブログにも書いたんですけれども、最近ねファミレスとか行ってもほとんどね自分たちでテーブルでねこう QR コード読み取ってそれで注文したりとか、あとはレジを打つときにねこうセルフだったりとか、もうデジタル化っていうのかな、機械化してますよね。なんだったらねお料理もねロボットが運んできますから。だからそう考えるとね、あとテレビね前よりも見なくなったなとか、今はインターネット配信とかそういったものもかなりね、広がっておりますし、なんかね本当に変わったなって思うことがすごくあるんです。で普通だったらねそこで変わったと 思うことっていうのをテーマにするじゃないですか、普通だったら。でも今回はあえて変わっていないことをテーマにしてみました。自分自身が小さい頃と今で変わらないこと、例えば私だったら、ちっちゃい頃からね夜道が苦手なんですよね。夜っていうか暗いところが苦手っていうのかな、誰か一緒だったらいいんですけど一人だとちょっと怖かったりとか、小学生の時にね なんだろう、何かあったわけじゃないんですよ。何かあったわけじゃないんですけど、あの信じるも信じないもね、あの皆さん次第かなと思うんですが、前世の記憶なのかなって私思うのよね。いや全然わかんないよ、そんな前世なんて私わかんないしさ。だけどなんかほらあるじゃないですか、皆さんそれぞれにね、なんかトンネルが苦手とかね、なんかこういうのが苦手みたいなのが何かあったわけでもなくトラウマになってることってあると思うんですよ。で私は小学生の時からなぜか夜道がすごく苦手で、でもしかしたら前世の記憶なのかなって、前世何か嫌なことあったのかなとかっていう風にね思ったりするんですが、それはね今も変わらないんですよ。もうね37年生きてきた今でも変わらないっていうね。極力ね、あの夜、まあ、ライブとかねする身としてはさ、夜じゃないですか基本的に私って。だけど、まあ、致命的なんですけど夜がね苦手なんですよね。とかあとはグリーンピースが食べれないとか可愛いかって感じですよね。さっきからさ、なんか喋ることが全部可愛いかもしれないんですけど、まあ、致命的ですよ。昔から克服できていない。私ね意外とだからそういう好みとかは変わってないかもしれないです。ただ変わったのはね、ちょっとだけ社交的になったかなっていうね、仕事柄ってくらいかな。好きなものとか嫌いなものの好みとかっていうのは子供の頃から基本変わってないような気がします。だからすごくね、このお仕事をするようになってから人前で何かパフォーマンスをしたりとかすることが多いからね、やっぱりねこう積極的になった部分と、あとはね、でいやでもあんま変わんないかな、どうかな人見知りはねかなり克服したと思います。昔はね本当にあのお姉ちゃんのねクラスにお弁当を持ってっても自分のクラスに馴染めなくてね、幼稚園の時に。で私あのお姉ちゃんと一緒にお弁当食べますって言って お姉ちゃんのとこに行ったぐらい本当に馴染めなくて、だからその点今はね変わったのかもしれないんですけれども、まあ基本変わってないかなっていう。あとね洋服の好みが変わったりとかもしたかな。だから洋服の好みと、あとは好き嫌い、あじゃないや人見知りの部分以外は全部変わってないと思う。逆に歌が好きだったのも昔からだし、あんまり変わってないですね結果的に私ということで、テーマはちょっと難しかったなって感じた方もいたかもしれないんですけれども、メール送ってくださった皆さんありがとうございました。ちょっと見ていきたいと思います。まずは、クシードの、ハートマちゃんかなですね、ありがとうございます。子供の頃と今自分自身が変わらないなと思うこと、子供の頃に好きだった食べ物は今も変わらずに好きです。ただ健康を考えて控えているものが増えました。お米のご飯は今も大好きです。スイカは今も大好きな食べ物。子供の頃と今どちらが美味しく感じるのか。虹は今も大好きです。今も好きです。子供の頃と今では虹のように豊かな気持ちになるのはどちらでしょうね。阿部静香さんの歌タイムカプセルと虹のようにが私の頭の中には浮かんでいます、ということでね、ありがとうございます。そうですね、やっぱりね、どんなに年を重ねても変わらないものってありますからね。なんとなくなんですけど、スイカはね昔の方が美味しく感じたかもしれない。なんかごちそう感がなんとなくある。簡単にね子供の頃スイカ食べれないからね、やっぱりね。あとは虹はね逆に今の方が豊かに感じるかもしれないね。虹の良さがね、子供の頃は綺麗だなで終わると思うんですよね。それが綺麗だなって、そんないろんな色がね重なり合って光り輝いている、私の曲の歌詞じゃないですけど、とか虹のねその深い部分を見ることができるっていうのは今かもしれないですね。ということでハートマちゃんありがとうございました。続きまして静岡の山丸さんからです、ありがとうございます。子供の頃から変わらないこと、流行りに乗るのが下手なことです。テレビ番組もファッションも自分が好きになれば意識するのだけど、関心なければ流行りに乗れないです。今もテレビはあまり見ないし、普段の衣装も作業ズボンにロング T シャツやポロシャツが多いです。もう一つ子供の頃から変わらないのは格闘技が好きなことです。シータンファンとして応援はずっとしていきたいです、ということでね、ありがとうございます。嬉しい、そこは変わらないでほしい。山丸さん、これからもよろしくお願いします。そうね、今ね言ってくれてたんですけれども、ファッションについてこれね いいと思うんですよね。自分が好きなのを着ればいいと思うし、私もね流行りとかあんまり気にしないタイプです。よくねあのお洋服とか見に行くとね、これが今年のトレンドでとか、これがね今年の流行りでとかって勧められるんだけど、好きか嫌いかですね。自分が好きかどうかで私もファッションは決めるっていうのは昔から変わってないのかもしれない。あーでもどうかな、昔は結構意識してたかもしれない。友達が持ってるからなんかね自分も欲しくなったとかっていうのはあったかもしれないですね。今はね個性出してなんぼだなと思ってるのでね、お仕事柄だからあんまりこう流されなくなりましたね、人にっていう感じかな。ねえ山丸さんありがとうございます。そして最後に串田のひろちゃんからでございます。ありがとうございます。自分自身昔と変わらないところか、なかなか難しいお題だな。逆に変わったところならたくさんあるけど、中学までネクラだったけど高校を境に明るい人間になったし、音楽に目覚めたし、激辛に目覚めたし、そして何といっても丸々にも目覚めた丸体だしこれね分かる人には分かるねきっとね、でも基本的に変わってないなと思うのは真面目なところかな。そう言うとオイラを知っている人間はとか絶叫しそうだけど、自分で言うのもおかしいけど仕事に関してはとても真面目にやっていると思います。ただ若い頃は真面目ゆえに、会社の指示することが不条理に感じていて反感を持つことが多く、それについていけずに何度も仕事を変えることが多かったのですが、自営になってからは自分の責任で自分が思った通りにやれるので日々楽しくかつ真面目に取り組めています。あとは若い頃から食べる量がほとんど変わらないということかな。還暦を過ぎた親父が食べる量ではないことは分かっていますが、食べられるということは少なくとも幸せであり、それが変わらないということはありがたいことだと思いながら、今日のお昼も大盛りの牛丼をむさぼるのでしたってねいやでもね分かる、ひろちゃんはね若いと思いますよ本当に。これね私だけじゃないと思う、感じてるのは。もう見た目もそうだし、とても還暦には見えないですよ。ご飯とかね、何か打ち上げとかしてもやっぱり食がだんだん細くなっていく方の方が圧倒的に多いと思うんですよ。でもひろちゃんは胃袋もね若いよね、すごいなって思う。激辛食べれるのもすごいけど、そうだからひろちゃんは多分この先ね還暦すぎて70、80、90、100歳になっても変わんないと思うよ。もしね100歳になったとしてもこりゃうめえなって言いながらね、なんか辛いラーメン食べてそう勝手なイメージね、勝手なイメージですよこれはね。変わんないと思う、いいと思う。なんかそのなんて言うんだろうな、ちっちゃい頃からさ自分が直したいなって思ってる自分の癖だったりとか、そういうのは変わった方がいいと思う。でも変わらなくていい部分は変わんなくていいと思いますよね。なんか周りに無理に合わせる必要もないし、このね真面目がゆえに苦労することとかっていうのもすごいわかるのよ。私も自分で言うのもなんなんだけど、すごい真面目なわけで、真面目な人が損する時代ってやっぱり良くないなって思いますよね。すごいね共感ですわ本当にね。だからまあ、ひろちゃんも今ね伸び伸びと仕事ができて、全部自分の責任で物事をやってるがゆえに評価された時もね、会社に指示されて動いてる時よりも嬉しいはずなんですよ。だからこれからもね充実感と、自分の仕事にねこう誇りとね、そして充実感を持って自信を持って取り組んでいけばね、もっともっときっとね幸せになれるんじゃないかなって、そんな風に思いました。ひろちゃんありがとうございました。では皆さんからいただいたメッセージね、ありがとうございます。先ほども言ったんですけれども、変わらなきゃいけない部分を除いてはね、ありのままの自分で変わらないままでもねいいんじゃないかなって、そんな風に私も思いました。ありがとうございます。ということでここで1曲、先ほどハートマちゃんがせっかく曲名を出してくれてたので、この曲いきたいと思います。阿部静香で虹のように聴いてください。暗かったり個性は違うけど、それぞれが支え合って希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で
れない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように。あの人が羨ましいとないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと愛なく辛いこともいろいろあるけど、それぞれが。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思うのですが、ライブの情報などなど、こういったものはですね、私先月から公式 LINE も立ち上げましたので、こちらの LINE からもね情報をゲットすることができます。登録がまだだよっていう方はですね、 SNS とかブログとかにね QR コード載せてありますので、そちらの方からぜひ登録の方もねしてみてください。よろしくお願いします。それでは改めましてライブ告知なんですけれども、今週末からは名古屋と岐阜の方に行かせていただきます。4月の19日金曜日、名古屋のハートランドさん、この日はですねいよいよ迫ってまいりました、5年ぶり開催、栄南音楽祭、5月の11、12日 2days 開催されるんですが、このイベントの、PR といいますか、栄南音楽祭プレイベントみたいなね、感じでやるライブになっておりますので、 YouTube での無料配信が確かにあったと思うんですよ。なので皆さんぜひね YouTube とかでも見ることはできるんですが、ぜひ会場にね足を運んで一緒に盛り上げていただきたい。どうぞよろしくお願いします。出演時間も私最後なので遅めになっておりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして4月の20日21日、この2日間はですね岐阜県の海津市アクアワールド水郷パークセンターが会場になりまして、海津アクアマルシェが開催します。私はですねこの日朝からねトップバッターとして盛り上げさせていただいて、基本的に土曜日も日曜日も2ステージずつ午前と午後とねありますので、ぜひこちらもね皆様大人の遠足ということでね足を運んでいただけたら嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして、4月の27日に土曜日のこの日の夜はですね、中野にありますライブボックス01というお店にて、10席限定のライブがありまして、残り席数もわずかとなってきております。お早めのお申し込みをよろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。予定は拝借、今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。手の振りでうまくごまかしてきたけど今度はそうもいかないみたい。秋の鬼戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。 1,2,3,4 たとえば嫌なことがあった日も
生きるため 笑顔でいて。